おはようございます。高原豪一郎です。実は私はこの2ヶ月ほどの間にクリスチャンの方のお葬式に5回も出席したのでした。会場には個人ゆかりの方々が多数列席なさるんですが、中には生まれて初めてクリスチャンのお葬式に参加される方もいらっしゃいます。そしてその方々の中に幾度にこうおっしゃる方が少なくないんです。いやー、結婚式はキリスト教式がいいと思ってたけど、お葬式もキリスト式がいいな。私も死んだ時には教会でお葬式してもらいたいな。なんでですかと聞くと、死に対してうつむいてないところがいいとおっしゃるんです。何かうまく説明できないけど、いいもんはいいというふうにおっしゃるんですね。一体何がいいんでしょうか。私が思うに、それはキリストにあって死んだものと天国で再会できるという希望が確かにあるということではないかと思うんです。日本では亡くなった方のことを故人と言いますね。故人の子という意味は古いとか過ぎ去ったという意味です。故人とは去っていった人、過去の人の意味なんですね。でも天国で再会できるなら、もはや過去の人ではない未来の人なのです。ところで、今近くにいるけど必ず遠くへ行ってしまう人と、今は遠くにいるけれど必ず近くにやってくる人では、どちらが近い人ということができるでしょう。もちろん必ず近くに来る人ですね。今は死んで直接お話しすることできなくても、必ず天国で再会し話し合える個人は未来の人にして近い人なのです。さて、聖書にこう書いてあります。あなた方は死者の中からこのキリストを蘇らせて、彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々です。このようにして、あなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。今日、この御言葉の中から、人類最大の敵である死を克服したキリストをお伝えしたいと思います。さて、この世界には、この大宇宙を作りになった大きな大きな存在がいらっしゃいます。この大宇宙の設計作者を聖書は創造主と呼んでおります。すべての命あるものをお作りになった方です。あなたを命あるものとしてお作りになったあなたの魂の親です。ところが人間はこの創造主に背を向けて離れ去っていきました。この神への絶縁姿勢を罪と言うんですね。ちょうど太陽に背中を向けた人は自分の影を踏んで歩くことになりますね。それと同じように、命のルーツである誠の神様に背を向けた瞬間から、人間は自分の影を眺め影を踏みながら生きるものとなってしまったと語るのです。一体どんな影でしょう。それは死の影なのです。人間は神様に背を向けるという罪の結果、死という影を背負うものとなったのです。ところで、影っていやらしいですね。いくら早く走ってもついてきます。どれだけ遠くへ行っても離れないのです。人間がどこへ行こうが、何をしようが、人間は死という影につきまとわれる存在となったのです。人間と死はワンセットなんですね。今私たちが持っている命は、死がプログラムされワンセットとなっている命なんです。ですから死なない方法というのは一つだけですね。それは生まれないことなんです。生まれない人は死にません。生まれたものは必ず死にます。それは罪の結果であって、誰も逃れることができないんです。しかしキリストは、この死の原因である罪を取り除くために、この世に下って来られた神なのです。 数年前東北で一人の男の子が空井戸に落ちたことがありました。消防隊に救出された男の子はお母さんに言ったんです。母さん、穴ってすごく高かった。お母さん言いました。穴っていうのはね、深いっていうのよ。少年は言いました。でも、あの穴はすごく高かったんだ。穴が深いというのは、落ちたことのない人の発想ですね。上から覗き込んでる人の発想です。でも、穴というのは、そこまで落ちてみると、見上げるものになるんですね。自分の手の届かないところに、父も母も家もある、光もある、食べ物もある。でもそこに自力で出ることはできない。穴というのは高いところから来る救いを仰ぐ場所なのです。穴に落ちた少年が助かるには、穴の底まで降りてきてくださる人が必要ですね。それと同じように、罪の結果である死の恐怖にいる人を救うために、神は天から降りてこられたのです。そしてあの十字架にかかって、人間が死後に落ちていく地獄の底にまで身を落とし込んでくださったのです。そして本来人間が受けるべき裁きを身代わりに引き受けてくださったのです。そしてキリストの十字架は単なる死刑ではなく全人類の罪の処分場であり、それを神が受け入れたことを示すためにキリストは十字架の死後3日目に復活なさいました。このキリストの復活から一月余り経った時、キリストの弟子たちは、キリストが処刑された町の真ん中で、キリストを十字架にかけた権力者たちに大々的にこのように宣言しました。皆さん、よく聞いてください。キリストは3日目に復活したのです。私たちはそのことの証人です。この目で見、手で触れ、キリストの復活を確かめたのです。なんという勇気でしょうか。ところで、偉人の生涯というのは、往々にして時代とともに尾ひれがつくもんですね。その偉人と直接会ったことのない後世の人は、ありがたがって話を膨らましていく傾向があります。しかし、キリストの復活は、キリストが世を去って何百年も経ってから付け加えられたのではなく、復活の直後に弟子によって大っぴらに語られたものです。しかもキリストを十字架につけた当局者たちに語られたのです。もしキリストの弟子がデタラメなことを言っていたら、すぐに反論できる立場の人にキリストの復活を語ったのです。その時、それを聞いた当局の人々は、誰も反論できなかったのでした。なぜ反論できなかったのでしょう。キリストの遺体を納めた墓が復活されたがために空っぽになっていたからなんです。このお墓は当局の厳重な監視下に置かれていたものです。自分たちが見張らせていた墓が今や復活によって空っぽであるということは当局の者たちも知っていたことでした。すなわち、キリストは事実、蘇られたのです。キリストはあなたのすべての罪をあの十字架の上で最終処分した上で、あなたを天国に迎え入れるために死を突き破り蘇ってくださったのです。クリスチャンにとって死というのは恐れではありません。喜びの瞬間です。サッカーで自分のチームが勝っている時に聞くホイッスル。これはなんと嬉しい終了宣言でしょう。試合終了がそのまま勝利を味わう瞬間になるからですね。クリスチャンにとってはどこで人生が終わってもそれは勝利を味わう瞬間なのです。どうぞあなたもこのイエス・キリストを救い主として信じて救われてください。心からお勧めしたいと思います。